こんばんは、下井由です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、ニコ動、ポッドキャスト、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組フォローよろしくお願いします。さあ今日はは
い、これかねてからやりたいって言ってたらちょっと旬を過ぎてしまいました、はい、
旬かなと思ったんですけどね。
で、参政党の正体は何か、
はい
はい、
ってことで、まあ実はね、一番新しいトピックで言うと、あの自民党が高市さんっていう右の首相になったおかげで、うんうんうん、支持率がダーッと右派の人が流れてしまって、うん、参政党の支持率は実は今、まあ、ほぼいろんな調査あるんだけどほぼ半減してるって言われてんだよね、
う
ん、
やっぱまた戻っちゃったというかね、自民
党、そうそうそうそう、うんうん、あの自民の方で右に行ってくれるんであれば、うん、じゃあ参政党に行かなくてもいいやっていうことでね、うん、流れてしまったんですが、うん、ただ流れとしては驚異的、
はい、
22年参議院選挙では180万票、
ああ
で、1人受かった。この1人が神谷さんっていう参政党の党首なんだけど、うん、でその翌々年の衆院選では187万票、うん、ほぼ一緒なんだけど、はい、衆院選の方が割が細かいので3人受かった、
うんうん、
そして記憶に新しい今年の参院選でなぜか3倍も増えてしまって、742万票を獲得して14人の議員が生まれ、気がつけば大ブームでですね、議員総数は18人という、
すごいですね、
742万ってすごいです、
うん、そう、まあ、この間に何があったのかって感じだよね。
本当にたった1年で、
うん、4倍ですよ。
ちなみに、参政党の、党の、まあ、政策の方向としては、うん、反グローバリズムですね、うん、やっぱいつまでもグローバリズムじゃ日本はどんどん貧しくなるだけだよと、
うん、
そして当然反移民、
うん、
だよね、うん、まあ、この辺はね、うん、実は世界中の、極右政党って言われている、うん、まあ、極右政党っていうか右派ポピュリズム政党では、はい、いつもみんなが言うこと、
うんうん、
で、これは日本の特徴なんだけど、
はい、
消費税減税、うん、本当はこれ令和と一緒で消費税廃止って言いたいんだけど、
はい、
消費税減税にしよう、うん、で今回のほら、維新が言っている食品関係、食べ物に関してだけゼロにしようっていうのは、うん、はい、賛成とは反対なんだって、
うん、
だから消費税を全体で 3% 下げる 5% 下げるみたいなことをやりたいというふうに政策の中では入っている、
うん、
それで、当然トランプと一緒、反再生エネルギー、
はい、
太陽電池だの、うん、風力発電だの、うん、あんなコストの高い全然儲かんない電力はやめようと、はい、石油を燃やせばいいじゃない、
うん、
掘ればいいじゃない、そして当然ながらこの手のところはこれ世界中全部そうなんだけど、
うん、
ポピュリズム政党は性別は男と女だけ、
うん、
反 LGBT 同性婚反対みたいなのも、まあ、ついてくるおまけでっていう、うんうん、
はい、
でもこうして見るとね、なんかね、なんだろうね、ここのところでちょっと辛くなっちゃったね。
そうですね、
今のタイミングでね、うん、
ただ僕これさ、やっぱね、勢いかな、
うん、
参政党のね、その神谷さんが広島でやってる演説を、はい、まあ、YouTube に上がってたんで1時間ぐらい聞いてみたんだけど、はいはいはい、消費税減税する、うん、まあそれだけじゃなく国民負担率今 55% ぐらいらしいんだけど、
うん、
この負担率を 35% に下げるっていうの、
20%
下げる、これできたらすごいことだけど、うん、
はい、
20% 下げるためには毎年毎年新たに40兆円どこかから持ってこないといけない、うん、これどうすんだっていう話じゃない、
すごい楽だ、
うん、で神谷さんの演説の中で、うん、政治家が決断すればやればできるんです、本当にって思うんだけど、
うん、
だから神谷さん自身は経済にあまり強くないんだと思う、
うん、
だから政治家が決断して無理やり赤字国債を大量発行して、はい、それを日銀に交わせればできることはできるけど、
うん、
それをやるとこの前イギリスであったよね、トラスっていう女性の首相がなった途端減税と財政大盤振る舞いと、うん、あの何、赤字国債を発行するっていうふうに言って強烈なショックが起きて内閣がパタッと倒れたじゃん、うん、2週間ぐらいで、うん、あれと同じことが日本でも起きるのよ、それは全く分かってないんだよね、
うんうん、
要は、神谷さんがその演説の中で言っていたのは、
はい、
40×5、 200兆円の赤字国債を発行します、
5年分、
でその間に日本は景気がバカ良くなって税収で回復できるっていうような話なんだけど、いやこれやったら1ヶ月で為替が1ドル300円になります、
わ
ーというか1ヶ月持たない ね、国の政府が
想像できない世界、
うん、というか1週間で200円突破しちゃうから、その段階でこの政策は無理です、やめますって言って、うん、政府が交代するってことになるのよ、
うん、 続かない
ですね。続かない、当然続かないから。だから自分たちがその政権党になるっていう意味ではなく、
うん、
なんていうの、政治家の覚悟でできるんだっていうような、なんていうのかな、うん、まあこれ思い込みだよね、うん、これ実際にはできないから、うん、一国だけで頼まってるものではないので、うん、経済って、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、これがまあ200兆もお金するって言ったらね、日本円の価値はどんどんだら下がりだから、うん、多分1日で5円10円って円が吹き飛ぶことになるよ、
うんうんうん、
なのでそういう意味ではね、あの実は世界中の右派ポピュリズム政党って経済政策がみんな弱いの。基本的にそこら辺に関しては専門の人がほとんどいない人たちが集まって反グローバリズム反移民っていうふうに言ってるわけよ。
それ共和党もちょっとそうですかね、アメリカもね、うん、言ってましたよね。
でヨーロッパの政党のどこを見てもあれこれ調べてみると基本的にこの辺のことは言うんだけど、
うん、
ここがメイン、ここがメイン、ここがメインで、経済に関しては低所得者層の負担を下げるとか税を下げるっていうことを共通に言ってるだけで、その財源問題とか細かいことに関しては何も考えないっていうのが割とポピュリズム政党は多いかな。
やっぱり勢いはあるけど、うん、いざ始まってみたりすると、うん、さっきみたいに、うん、その辺の根拠はないから、
根拠がないっていうより、うん、やっても到底無理だから
続いてかないと、
うん、そうそうそう、うん、だからお相撲は気合で勝てますよ力士にドロップキックをすればいいんですって言うのと一緒、ちょっと
ルールが、
いや体重200キロあるんだけどどうやってドロップキックすんのみたいな世界、
フィジカルだけだよみたいな、
そう、
やっぱりそれ当然このグローバリズム、うん、まあ、反移民ってい う、うん、こう内なるこの視野がそうさせてるっていうのはあるわけですか。
いや要はね、支持層の人たちがやっぱり生活が苦しいっていう人がみんな集まってくるじゃん、
はい、
生活が苦しい、昔の日本は、昔のイギリスは、昔のドイツは良かったっていう、
うんうんうん、
日本の昔の暮らしを守れとか、うん、ドイツの昔の形を守れみたいなことを言う人が集まってくる、
はい、
まあどこの国も要は、うん、中高年の不満を抱えた人が集まるんだよね、うん、ここに、
はいはいはい、
なのでそういう人には当然お金がないから、
まあ、低所得者層
の減税をするということ、う
ん、でもそういう意味ではもともとね、あの、うん、今右派ポピュリズムって言いましたけど、うん、まあ、自民党がカバーできてた部分もあると思うんですけど、うん、どちらかというと自民党が、まあ、ある意味切り捨てたというか、うん、そういう部分の人たちがあぶれてたところをうまくタイミングで賛成とかついたってことなんです
ね。そうだね、だからここの流れはまさにそうだと思う、
うん
う
ん、
自民党の人たちが言わなかったことを言ったから受けて、
うんうん、
で高市さんがそっちの方を代弁してくれそうだ、もっと右に戻るぞ、うん、自民党はってなったら支持率が急落するっていう、
うん、
割となんか分かりやすい流れだよね。
そこはサッチャーと高市さん違いますね、やっぱりね。
そうだね、
作り上げる人はこの間の話で、
うん、だからサッチャーの場合はやるべきことがいっぱいあったからね、
うん
うん、我々の側ってじゃないもんな、
うん、
こっちは
こっちはね、今の日本では打てる手が本当に限られているんで、何かをやれば簡単にうまくいくみたいなことがないんだよね、
うん、
じゃあでもそういう意味では表層的にはというか、うんうん、やっぱり言葉としては我々の側っていう、そのサッチャーが言ったようなことを、まあ、中身は全然違いますけど、
うん、
神谷さん賛成とは言えたような感じがしたからこれだけ伸びたってこと
ですね。そうだね、だから日本人はこうだ、日本ってこういう国だ、例えば天皇を中心にした家族的な国なんだみたいなことを、まあ好きじゃない、右派の人は、
うんうん、
なのでそういうことを言ったら、まあちゃんと岩盤層があった、
うん、
でもそれよりもなんて言っても一番強かったのはここだよね。
ここの言葉って惹かれますよね、うん、消費税、
そうだから令和新選組が消費税廃止って言ってから、
ね、
はい、まあどこの国どこの党もみんな減税に走ったじゃん、
うん、
なので、あ、そうか、減税を言えば受けるんだな、みんなそれぐらい生活が大変だなってことが今回の選挙では分かったよね、
うん、確かに明確にこれだけ数値として
出たら、ね、うん、我々国民がそれで一喜一憂してるっていう、うん、でも個人的にはもちろんさ、ね、あの上がるより下がった方がいいけど、うん、でもやっぱりちょっとねそんなうまくいくかなってやっぱ常に最近思っちゃいますよね。
いやだから今回さ、なんだかんだ言って大盤振る舞いしてるじゃん、
はい、
要は今までの福祉もそのままちょっと削るぐらいで、でも防衛費に関しては倍にする、
うん、
防衛費って5兆円の倍だから10兆だからね、その5兆円どっから持ってくんだって言ってその元は何も示してないんで、
うん、
ね、トランプに 2% 使いますっていうのはいいんだけど、うわどうするんだろうこれからって感じするね、
うんうんうん、
なんかそう、これまではそんなにやっぱ、まあ、今もそのすごく詳しくはないですけど、うん、政治のことって分かんないうちって、まあ、もう選挙権得ましたぐらいの時は、うん、え、減税とかお金くれるのじゃあくださいみたいな気持ちは、うん、誰しもあると思うんですけど、私もすごいあるんですけど、揺、うんうん、り戻しのこととか何も分かってなかったなというか、
うん、
じゃあその後どうするの財
源は、そうだね、うん、だからこの手の人たちはみんな MMT が好きだから、
うんうん、いくらでも、
うん、いくらでも借金すればいいんだっていうけど
っていう考えなんですよね、
うん、でも無限にはできないからね、
うんうん、そんななんか都合のいいお金はないんだなっていうのは、うん、こう本を読んでより分かりました。
そうやって大量にすれば円の価値が下がる、
うん、
円が果てしなきゃ安くなるんだよ、日本の価値自体も下がるよっていうことだよね。
でもなんかね、ま、あの本編でまたいろいろ細かく入ってきますけど、あの、まあ、いろんな、ね、意見はあると思うんですけど、やっぱりこの3年で、まあね、実際決闘したらもうちょい前だと思いますけど、でも実質この コロナというかね、5年ぐらいでもう無から一気にここまで来るっていう、だからそういう意味では、あの政治ってまあ面白いっちゃ面白いなと
思います、ね、面白いっちゃ面白いんだけど、参政党自体が生まれは YouTube なんだよね、だからこれ YouTube の影響だと思う。
やっぱりメディアの構造が動画化してるからね、
だからまあ無料部分でその神谷さんの前半生ぐらい行きたいんだけど、
はい、
こうして見ると神谷さんのなんていうのかな、生き方ってなかなかギャンブルだよね、1977年福井生まれ、で関西大学の法学部を出て、ただこの頃この人ヒッピーみたいにさ、バックパック担いで世界18カ国を8ヶ月間放浪したっていうのよ、なんかリベラルな人だったんだけど、なんか戻ってきてちょっと右に戻ったみたい、で大学卒業した後高校の先生やって、でちょっと実家忙しいから手伝ってくれよって父親に言われたんだろうね、で実家のスーパーの店長やったんだけど倒産しちゃう、だから意外と経営の才能はなかった、正直、で大学院に戻って、大学院のインターンで、まあ、地方政治とか地方議員の方に、まあ、研究に行ったんだろうね、で、あ、こういう生き方があるんだっていうことで地方議員を目指す、で07年の吹田市市議ですぐ受かるんだけど、だからさ、なんかさ、ボロい、
ボロい、
ああボロい、
2663かな、2000票でいいんだよ、
あ、
吹田市の市議なんて、
そうだから票って本当に違いますね、
2000票で当選して、で年収1000万近くもらえるわけだから、まあ吹田市がいくらか分かんないけど、地方市議だって結構いいじゃん、700万は取るじゃん、でそこにいらんのものくっついてくるわけだから、だからボロいね、だから地方で政治やってちょっと選挙で受かったらもうそれで一生食えるな、
いや、こういう世界なんですね、改めて政治って、
そうだね、でただ神谷さん自身は野心がすごくある人で、12年の自民党のこの参院選に自民党から立候補するんだよね、でこの時ほら神谷さんはもともと右派の人だから、靖国神社などとか安倍さん最高みたいなことを言って立候補するんだけど、惨敗するの、11対6、これ11万対6万ってことなんだけど、もう惨敗で、だからさ、なんか人間って運命があると思わない？
いや、思いますよ。
この時さ、惨敗した相手は維新なの。で、今回も、自民と維新が組んだ途端、参政党の存在感でヒューって消えたじゃん。
一気にね。
そう。だから、なんか、神谷さんの生涯の敵は維新なのかもね。自民とはそこにいたぐらいだから、仲いいだろうし。ただ、維新とはこれからもなんか、怨恨が続くような気がするな。
そうです
ね。なんかドラマチックで小説みたいだよね。このでここで選挙で負けた後基本的に負け続けます、11年間選挙で敗れ続ける、だから神谷さんポットでで急に来たねって言うんじゃなく結構、泥水飲んでます、
この期間があった
んですね、11年クソ負け続け、だからこの間に12年にやってで15年にいやもう国会議員は無理としてもせめて大阪府の府議選だったら受かるじゃんって言って出て落選、でもう選挙嫌になっちゃって、ここまで出ないんだよね、もうあ俺選挙弱いんだと思ったと思うんだ、実はここからは、
まあ負け続けたらあります
よね、そうこの11年間はね、ところがその間に神谷さんは再起を目指して何をやったかというとですね、13年からグランドストラテジーっていうこれ右の YouTubeチャンネルでそのグランドストラテジーが5年後意識改革大学っていう
カタカナでね、
なるほど、
僕らもやろうか
何
何文化資産大学、
文化資産大学ね、
やだやかもごめんなさいやだと思っちゃった
ということでそれ何をやってたかっていうと、右派の YouTube 番組をたくさん作りながら、神谷さんが、まあ、生活するために頑張らないとねってことでネットとプラスセミナーだったんだよね、でこの時のセミナーの料金はまあでも高額ではないね、この世界では、半年、いや月2万です、半年12万、
そうですね、
普通そんな高くない
でしょ、もう地獄圧いろいろ飲んでると安く
数十万でいっぱいあるもんね、
こんなもん、
これはでもどれぐらいの感じ、普通の入門コースでしょ、月2万だったら、
お得ぐらいもまでありますね、
でここにシャンプーって書いてありますけど、よくある
あ
なんていうの、ネズミ工場じゃなくてなんていうんだっけあれ、
ネットワーク、
ネットワーク、
ネットワークビジネス、はい、言い方を変えると、あともう一つなんか言い方あったよね、
MLM、
マルチレベルマーケティング、いやそんなかっこいいのじゃなく、もう一つあったじゃん、霊感商法じゃなく
マルチ霊感、
マルチ商法、
マルチ商法、
うん、そうだからマルチ商法で売ってるシャンプーみたいなやつを、シャンプーを1万円で売ってます、でここまでね、この後政治家になる前でこれをやってる人がいるとするじゃん、
はい、
この人と友達になりたいですか、
ごめんなさい、ごめんなさい、
ていうかこの人と一緒に日本を変えたいですか、
いやいやいや、
だからなかなか、なかなかの出身なのよね、
う
ん、
そうですよね、
まあ、ちょっとあの気は、コア立ってますけどね、
いやだから新しいジャンルなのよね、
そう、
要するに右プラススピリチュアル、
うん、
あのスピ系の本も結構ハマってるんで、プラス有機農法っていう
オーガニックですね、
オーガニック、そうです、オーガです、いやこの組み合わせはなかなかないじゃん、
うんうん、
この出身の政治家って、
うん、いやだからさ、こう考えるとなんていうの、これちょっとお金に余裕のある中年のおばさんが好きなものを集めた感じじゃない、
うんうんうんうん、
神社に行って龍神様を拝んできました、
なるほど、
あの天の声が、はい、宇宙の声を聞きます、で体にいい食べ物、うん、ちょっとお高いけれど有機野菜を食べてます、うんうん、ほら世田谷マダーム、
確かに、
だからこれどういうことかっていうと、こんな感じじゃない、なんかね僕やっぱりこの段階では神谷さんももう、府議選に落ちてから何年も経ってるじゃん、
うん、
選挙で2回負けてこの後国政に行けるかどうかわからない、
うん、
だからいやちょっと生活のことを考えないといけない、ちゃんと組織を守らなきゃっていうことで、
うん、
商売に振ったと思うんだよね、
うん、
半年12万円とかシャンプー1万円とか、
うん、
でお金がありそうとかお客がいそうだなっていうものをもう片っ端から吸収していった、
うんうん、
っていう大変な時期だったんじゃないかなって気はする、
そういう意味である意味理解できますね、
そういう意味では、う
ん、何を考えてやってたかって
流れとしては
その時は
まあ分かるよ、うんうんうん、そうなんだけどね、ただじゃあ陽平くんが何あのおとらち本当に楽しいやばいんで僕たちこれから1万円のシャンプーを売ります、この髪これのシャンプーを使うと髪の毛ない人でも生えます、頭良くなりますシャンプーで、
うんうん、
髪黒くてツヤツヤみたいなのやったらどうする、
いやいややらない
です、ね、やろうかやるよ僕たち
本当に良ければやりますけど
大丈夫大丈夫、韓国から輸入すればいいだけだから、でなんかねそのまま売ればいいんでパッケージ変えて、
まあ変わっちゃいますよねこの色が
ね、 ねだからだいぶ意識改革されちゃってます、
いや僕は1万円のシャンプー売りたいですこの番組でやっぱ売りたいな、
でも皆さん言ったら買っちゃうと思いますよ、
やばい、
月に2万円でセミナーやろうよ僕たちもやろう、
それはいいかもしれない、
あの文化資産大学を、
文化資産大学ね
でシャンプーがダメならリンスを売ろう、要するに毒のあるシャンプーの毒を流す、
はい、
正義のリンスを、
正義のリンス聞いたことない言葉の取り合わせでしたね、正義のリンス、
いいんじゃないかな、
いい
大事だと思うな、僕たちはなんかさこういうところがあの、
まあね、
なんて武士は怖いので高い用事ってところあるじゃん、まあまあ、それが良くないんだよ
そう
やっぱちゃんとあのお客がいそうなところに行かなきゃダメだよ、
まあ、何度もねそういうふうにプロが言われてますからね、
そう、そうだからほらね、到底手の届かない超イケメンお金持ちに行くんじゃなく、
うん、
手の届きそうなブルサメン
失礼のオンパレードみたいな言いたい方
だ、いいですか、僕はこれ今冗談で言ってるじゃん本気です、
熱意感じてますか画面の方は、
本気ですよ、
本気で
僕たちもそう文化資産大学をやりたいんだよ、
文化資産党ですかこれね、
はい、こんなイラさん初めて見ました
初めて
見
ました、でも
面白
なんか面白いよね、
うん、
うん、なんかすごくあ人生があるんだな、
うん、
そっかこういう形でなんていうのかな一つの勢力が生まれてくるんだっていう、
うん、
その背景をこの本なんだけど、古谷さん自身が神谷さんと何年も一緒に組んで YouTube の番組とかやってるっていうので、
う
ん、いろいろちゃんと出てくるんだよね、
うん、
その頃のギャラも教えてくれるんだもん、うん、YouTube1 本取って5,000円だったんだっていう
情報量すごいです
ね、古谷さんの本初めて見ましたけどちょっともう感心しましたよ、
はい、ここまで
生々しくそれそう思ってるでしょ、
うん
うん、違う違う、これやったの覚えてない、
まあ、それいや信用欲もやってますね、
そうそう、うん、だからクリアさんの2冊目じゃん、同じ人、ね、だから
そうそうそう、
でも半分ぐらいダブってんだよね、これ後で紹介するんですけど、
う
ん、だからクリアさん自身がさ、うん、なんか面白いんだよね、
うん
うん、それとこの本を読むとその右翼界隈っていうのがどんな風に人のつながりがあるとか、どういう風にお金が流れてる、でそのチャンネル桜からなんだっけ DHC に移る派遣交代みたいなことも書いてあって、僕たちほら政治のこと疎いじゃん、だから本当に目から鱗で面白いこといっぱいあったね。
面白かったですね、その右翼というか そっち右寄りの人たち、やっぱりジッパ人影だけに一つに見ちゃってましたけど、正直その中でいろんなことがあるんだ、そこから足抜けして
どうなんですか。ただどちらにしても僕読んだ感想では、右にしろ左にしろ政治に関わるのはめんどくさいっていうのが分かった
ですね。特に極端に行けば行くほどね、
これはめんどくさい、これ、なんていうのかな、人生をかけないといけないんだこういうことにっていうさ。
そうです
ね、しかも意外と大事なその思想じゃないところですごい戦わなきゃいけないってありますよね。
あるし、思想も大事なのかな、
まあ、もちろんね。
だって参政党の党首だってトランプのその選挙がフェイクだったかどうかで党が割れたりするような大騒動になるわけじゃん。
そうか、
あんなの考えられないじゃん。
そうですね、
うん、
何が大事で大事じゃないかって難しいところ
ですね。そう、要するに選挙結果はフェイクだっていう方が勝って主流になっていくっていうんだけど、うんうん、それってあれ似てるよね、ブラジルでの日本が戦争に勝ったっていう人たちと、うんうん、日本が負けたっていう人たちで争うじゃん、うんうん、なんか似てるね、うん、全然党員関係ないところでそんなこと言ったってなっていう、
本当ですね、
うん、いやでもなかなかだよね、うん、なので YouTube のこの番組から始まって人をじわじわと集めて、うん、でセミナーなんかもやってなんとか生き延びながら、とうとうこの神谷さんたちの考え方に時代が向いてくるんだよね、風が、
うんうんうん、
でそれが結局は消費税減税と右派日本人ファースト反移民だったっていう、
うん
う
ん、
だから時代の風に乗れると突然なんかタコみたいにヒューって上がってくんだね、政党って。
そうですね、
25年はね、うん、そうだったわけですね、
うん、前なんかさ選挙の会で誰かが言ってたじゃない、はい、選挙に勝つにはその時のワンイッシュキーワード一つ見つけて、
うん
うんうんうん、それを叩かないといけないんだって、
うん、
なので、はい、日本人ファーストと消費税減税に関してはその二つを見つけて、
うん、
今回これに行くんだもんね、
うんうんうん、
正直まあ、7、8年前までセミナー屋さんだった人が突然こんな人数を集めてさ、
うん、
国政政党になるってすごいよ、政治のこの不思議さ、
うん、不思議ですね、
うん、まあ不思議さもそうだし危うさもね、
う
ん、ただそうは言ってもさ、そんなに目くじら立てて賛成党を叩く左の人たちみたいなことは全然必要ないと思う、
うん
うん、これはあの有料部分で後でやるけれど、
はいはい、
世界の右派ポピュリズム政党はどこもそうなんだけど、政権に近づくにつれだんだんと政策がまともになり穏やかになり脱悪魔化して本当に普通の政党になるんだよね、あのやや右寄りぐらいの、まあそれはイタリアで一番はっきりしてるけど、イタリアなんかでは反移民だったし、そのアフリカに船に乗っけてその黒人の移民は全部繰り返せって言ってたんだけど、今のメローニっていうトランプと仲のいい首相、45万人の移民をこれから3年間で受け入れるって言ってるからね、
うん、
もう手のひら返すの、政権につけば、
そういうことですね、
なので参政党がもしこのまま伸びて伸びて政権についたとしても、うん、手のひらを返して穏やかな政治になるとは思う。もう
その場所で変わりますよね、明らかにね、
うん、そう、それにさっき言った、赤字国債、
うん、
200兆発行なんていうのは行った途端に内閣が倒れちゃうから、
うん、
それはもうなったら言わない、
うんうん、言えないですね、
言えない言えない、もうお首にも出せない、うん、記者会見、例えば外国人のプレスの記者会見で、
うん、
これから毎年50兆円ずつ赤字国債発行しますって言った瞬間、うん、5円動くよ、
うんうん、恐ろしい、
160円になる、
そうですね、うん、はい、はい、じゃあこの後本編入りたいと思いますが、うん、じゃあ、ここでお便りとご質問、
はい、はい、行かせていただきます。はい、お便りからです。土佐の三冠からさん、20代男性の方からです。おとらじは1年ほど前からハマり、今は通勤中の車内や作業中、まるで依存症のように聞いてしまうほど日常の生活に欠かせない存在になっています。そんな中、以前拝聴した書店絶滅に関する会に大きな衝撃を受けました、
うん、
私の住む県でも自治体の約半分が無書店という状況であり、実感することがあったからです。何か自分にできることはないかという思いが強くなり、この度10月に小さくですが書店をオープンすることができました。
すごい、
素敵です。
マジか、無理しないでよ。でも
番組で話題に上がっていた分野に特化するというアイデアを実践することにして、うん、コナンドイルやアーサークリスティを愛読していたことからミステリー小説専門店としてスタートを切りました、
うん、この書店がうまくいってほしい。どこ、
多分土佐のなんだ、土佐でしょうね、土佐。
ねえねえ、こういう時は書店の名前と場所と連絡先教えて、
そうですね、
番組でもう やるから
推進でまた送ってきてくれてもいいし、
うん、本当ですよね。お便りも全然ガンガン使ってください。
高知の高知県のミステリー専門書店、はい、
で書店の内装工事中は常におとろ味を流していました。皆さんの声を BGM に作業を進めることができ、まさに番組のおかげで開店できたと感じています。
おお出てきましたよ。
お
これ
あ言って
ね、いやそれ分かんないから言えないだろう。
名前言わないけど、うん、なんか
あでも確定ですよ。
ニュースに10月4日高知県にできた〇〇書店です。ミステリーの女王アガサ・クリスティの作品など世界各国の本300冊以上を取り扱って、
わ素晴らしい、偉いね。
ヤフーニュースにもなってるんで多分だと思うんですけど、
せっかくそうだね、はい、うん、よかったら、まあ、でもちょっと確認しとらないといけないからな、
はい、
うん、
はい、チェックしてみたいです、
うん、でも本当あのまたお便りください、うん、
はい、
紹介します。
嬉しい、よろしくお願いします。頑張ってください。
頑張ってね。ただこれは文化的な使命だからって言って赤字持ち出しでずっと頑張んないやめてね、うん、もうかんないな、これしんどいなと思ったらパッと手を引いた方がいいよ、うん、はい、今書店の状況は本当に甘くないから、
うん、
ただお家が太い、うん、ね、高知 の土地持ちとか資産家である、うん、坂本龍馬の子孫であるとかって一緒だったらもう、
はい、
もう全国チェーン店にしてください。
いや素晴らしい、うん、ありがとうございます。またお待ちしております。
はい、
はい、では続いて質問相談ですね。キラウサギさん40代女性の方からです。今年の春がんが見つかり手術しました。幸いなことに今は通常通りの生活ができていますが、その経験から自分の人生の残りを考えるようになりました、
うん、
私には小説家になりたい夢があります。病気をしたために工場勤務などの仕事はもう無理だと思っております。作家になりたいという夢と、まあ、そんな夢みたいな願望に身を投じるなんてという2つの気持ちに切り裂かれています。昔から何者かになりたい願望が強いと思います。夫はいわゆる安定した仕事に就いているので、このまま書き続けることができそうです。でもいつか折り合いをつけなければならないとしたら、何をもって判断すればいいのかお聞きしたいです。きっとそれは何者かになることを諦めるということと同義ではないでしょうか。そうした場合、その後の人生何を支えに生きていけばいいのか怖くてたまりません。
ね、何者かになるっていうのがさ、
うん、
作家って別にさ、
うん、
ないんだよね、
うんうん、
証明書が国家試験とかないし、うん、だから一本書いたら本が出たら作家だけど、別になりたい作家でも作家だからね、
うん、
で今の状態であれば健康的な問題があって長期間働くのは無理、
うん、
だったら今その旦那がちゃんと働いてるんであれば、うん、自宅で体力を戻しながら好きなもん書いてればいいんじゃない、
うん、
で諦める人なんかないじゃん、
うん、
それだったら趣味は創作ですでもいいんだから、
うん、
確かに。
でプロにならなかったら恥ずかしいみたいなことは一切ないからね、
うん、
なのでただひたすら自分の楽しいもの好きなものを書き続けていろんな賞とかに応募してみれば、ずっとやっていれば何かに引っかかる可能性はあるし、うん、自分なりの恋人が見つかるかもしれないからね、
うん、
今の条件を聞いていたら、
うん、
諦めないといけないとか、うん、夢を捨てないといけないみたいなことにとらわれすぎてると思うんだけど、
うんうん、
そのまま一生ワナビーやライターでなんでいけないんだろう、そんな人世界にたくさんいるよね、
うん、
ワナビーやシンガ
ー、うんうん、そうですよね、
うん、アクトレス、女優になりたい、モデルになりたいです。
何者かになりたいっていうのは難しい願望ですね。
そうね、その強いっていうところで苦しんじゃうとね、
うん、
逆に、
うん、
そうなんだけど、なんか正直言ってさ、作家なんか大したことないから
とイラさんが、
まあ、なった方が言うからね、説得力ある
し、いや本当に大したことない、
でも逆にって思っちゃいますよ、うん、やっぱ見てる人は。
神谷さんのこと僕散々いろんな話をしたけど、うん、小説家も神谷さんに近いところがある。
近いところがある、う
ん、なんかあれこれやってゴツゴツぶつかりながら気がついたら、うん、そっちの方向になっていた、
うん、
書いていた、
うん、
でプロになっていたぐらいのことだから、
うん、
なので小説家になる前に僕もねシャンプー売ってたし
本当にそうだと思われちゃう、うんうん、
でもそんなようなこともあるよ、
うん、
だから全然なんかいいんじゃないかな、
うん、
なんで何を諦める必要があるの。
確かにこの諦める、そして諦めた後何を支えにっていうのはちょっともっと柔らかくなってもいいのかもしれないですよね、うんうん、考え的に。
それとそのがんの件もあるから、
うん、
あんまり突き詰めて思い込んでギチギチ自分を責めたり、
うん、
なんか一回手放したら、
しんどいですね、
うん、
要するに私は書くのが好きだから一生書きます、
うん、
でもプロになるかどうかに関してはどっちでもいいですっていう風になれたら楽になれるじゃん。だからそっちの夢だけ手放して、あとは好きなことを好きなように書く自由を手に入れるっていうのがいいんじゃないかな、
うん
うんうん、本当に作家なんて大したことないから。
でもこの言葉が結構あのはーってなりますね、
うん、
あそうなんだって思えたらすごい楽になりそう、
うんうんうん、それとあとなんか気持ちはわかるんだけど、なんか書きたいこととか大好きなものがあるのかな、 それがあれば別にもうそれだけで満たされるじゃん。 BL の人ってプロにならなくても BL 書いてるじゃん、
うん、
だからその状態、作家になるためだけになんか創作をしてるっていうんだと、
うん、
その後の人生本当に大変になるから、プロになることだけが創作の楽しみではないよっていうのはあるからね。
まあ、目的と手段ってところですよね。
そうですよね。何かにシンガーになる、政治家になる、映画監督になる、なりたいのか、それとも映画撮りたいのか、政治を市民で市民の暮らしを良くしたいのかとか関係ないですもんね。
うん、だから実はさ、特撮が大好きで、怪獣ものやロボットものが撮りたいんですっていうので映画監督になりたいっていうのは分かるんだけど、映画監督のポジションに憧れてる人ってたくさんいるけど、いやちょっと違うじゃんって気がするんだよね。
なるほどなるほど。
だから肩書きとかポジションってね、ちょっとそれにとらわれすぎると、
かっこいいように見えるけど、全然ないよ。作家なんて本当にあの、コンビニとバイトぐらいのもんだよ。本当。
確かに、でも何者かっていうことが、
明日にもなれるし、明日にも辞められるぐらいの仕事よ。
なるほど。そうか。わあ、ありがとうございます。
でもコンビニのバイトの方が大変かもな。
いや新商
品。最初だってめちゃめちゃ覚えること多いじゃん。小説書くのに覚えることっていらないからな。
僕3日で辞めましたから大変でした、
だよね。
いや、
やっぱシャンプー売ろうよみんなで。
コンビニのシャンプー違うか。
じゃあ僕たちはやっぱり1万円のシャンプー売るべきだよ。
はい、オトラジストアね。
そうだね。
それはやりましょうね。
はい、皆さん大人なんでね。大人なんでね。
別にいいシャンプー。
分かってるはずですよ。はい、ありがとうございます。
ということで、この後いよいよ本編に入っていきたいと思います。続け4通りご視聴方法がございます。YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、audiobook.jp、ニコニコ動画、いずれかの方でご視聴ください。詳しくは概要欄から、ご覧ください。それでは本編で。
はい。